皆さんおはようございます、早いですね。来週からアドベント、クリスマスのシーズンに入ります。今年も終わりますよ大丈夫ですか、私が一番終われそうにないんですけどね、本当の元気ということでお話をしたいと思うんですけども、今年はもうちょっとマイクちょっと下げてください。この教会の、テーマはですね、みんなで元気にというテーマで、ありました。元気そうな人もいますし、そうでない人もいるんですけども、本当にこの世の中がですね、目まぐるしくこう変化していく、また決して明るい話題ばかりではないというか、明るい話題がほとんどないというかですね、暗いことばかりが続いているわけですけれども、しかしそんな時にこそ神様によって、元気になりましょう、またみんなで、元気に、元気を支え合っていきましょうということで、いろんな角度からお話をしてまいりました。で、今日はその結論というか、その、締めのお話であります。聖書はコリントの信徒への手紙の2の12章から12章の7節から10節というところで、皆さんもよくご存知の御言葉であります。2年前にもパウロのシリーズでお話をした時にここらもお話をいたしましたが、聖書をお持ちの方は開いていただいて、お持ちでない方はこちらのスクリーンの方をご覧いただきたいと思います。お読みいたします。またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。アメン。パウロに与えられたトゲ、広島弁では水張りというんですけどね、あれは広島弁ですからよそでは使わないようにしてください。若干ニュアンスは違うんですけども、この、私の身に一つのトゲが与えられたとパウロは言ってるんですね。これはサタンから送られた使いだとパウロが感じるほどに激しい痛みであったようです。それが具体的にどういう病気であるのか、どういう病名であるのかというようなことは、分かっておりません。しかしおそらく24時間パウロを災難で、いたんだと思います。目の病気だったとか、あるいはどこかに何かこう関節とかですね、そういうところが曲がっていたんじゃないかとか、あるいは背中の痛みじゃないかとか、内臓の病気じゃないとか、いろんなことを言われてますけれども、正確なところは分かりません。いずれにしても、悪魔が、サタンが、そこにいるんじゃないかと思うぐらいに、激しい痛みが常にあったようなんですね。でもその彼の身に与えられたトゲ、 この体の痛みを味わう前にですね、パウロはそれこそ誰も体験したことのない、まあ、不思議なというかね、素晴らしい体験をしたということが、書いてあるんです。まあ、今読みませんでしたけれども、この前のところに書いてあるんですが、この楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたと言ってるんですね。その少し前には、まあ、第三の天にまで引き上げられたというふうにも書いてあるんですけれども、まあ、分かりやすく言えば神様のおられる天国に行ってですね、そこで、今まで誰も聞いたことがない、そしておそらくそれは誰にも説明することのできないような、素晴らしい、まあ、教えを、言葉を神様からいただいたんだと言うんですね。でもその体験があまりにも素晴らしいので、そのことでパウロが思い上がらないように、神様がパウロに棘を与えられたというんです。思い上がらないようにという言葉を2回使ってます。だパウロ自身もその体験があまりにも素晴らしかったので、ついつい自慢したくなるというか、ね、私は神様に選ばれて、神のしもべとなり、ね、自分をしもべだ奴隷だと言ってますけれども、でも神様に選ばれて天国まで連れてかれて、誰も聞いたことがないようなことを教えてもらったんだと、ついつい自慢したくなる、自分はそんなに神に認められている存在なんだということを誇りたくなるところでありましたが、神はその思い上がりをくじくために、これもまた、まあ、誰にもわからない、しかし激しい痛みがパウロに与えられたというのであります。パウロはこのトゲが、この痛みが離れ去るように三度主に願いましたと言っています。三度主に願った。なんで三度なのかと思いますけれども、イエス様が十字架に貼り付けになったあの前の晩に、ゲッセマネの園で祈られた時に、この杯を去らせてくれと三度祈られましたから、おそらくそれにあやかってのことではないかと思いますけれども、でも皆さん、パウロはその伝道旅行の最中にですね、多くの人の病を、まあ、キリストの力によって癒したんですね。確かその亡くなった、死んでしまった、屋根から2階から落ちて死んでしまった青年をよみがえらせたという話まで書いてあるんです。マムシに噛まれて死にかかった人を癒す、このよみがえらせた、癒したとも書いてある。彼によって癒された人はものすごい数だったと思うんですね。だから彼が手を置いて祈ると、目の前で病気が治っていく、癒されていく。でも彼自身の痛みはなくならないんですよ。彼自身は癒されない。こんなことあっていいんでしょうか。神様、まず私を癒してください、まず私を治してください、私を元気にしてください、そう考えますよね。あるいは死人をさえ蘇らせることができるのに、なぜ私のこの痛みが取り去らないのか、取り去られていかないのかということをパウロは悩んだと思うんです。で、彼は三度同じ祈りを、まあ、繰り返したというよりも、おそらく一度祈って癒されるのを待って待って、でも癒されない、もう一度祈る、必ず癒されるだろうと信じて祈る、待つ、でも癒されない、3回目、魂を振り絞るようにして祈ったことでしょう。でも癒されない。その時にこういうお言葉があったというんですね。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、 私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと、そういう答えがあったわけです。癒してくださるのかなと思ったら、私の恵みはあなたに十分であると。これは取り方によってはですね、もうあなたにはいいことは全部やってやってるんだから、ね、もうこれ以上必要ないんだと、病気の一つや二つ我慢しなさいというふうにも取れなくもありませんが、もちろんそういう意味ではありません。とある辞書にですね、この言葉は私の恵み以外にあなたに必要なものはないというふうに訳されておりました。私の恵み以外にあなたに必要なものはないんだ。つまり癒されるということは、パウロにとってこの時必要なことだったわけですけれども、でもそのことがあなたにとって必要なのではない。私に救われたこと、罪許され神のしもべとなったこと、そして今共にあるというこのことこそが、あなたにとって必要なこと、十分なことなんだから、それ以外のことは必要ないんだと、まあ、そういうふうにも取れる言葉であります。あるいはまた他の、人はですね、この言葉を私の恵みこそがあなたを強め続けるのだと訳していました。まあ、ちょっとこう訳しにくい文章ではあるんですね。こちらの言葉も翻訳もいいと思うんですけど、私の恵みこそがあなたを強め続けるんだ。だからこの痛みがあったとしても私の恵みを待ち望みなさいというような意味にも取れるわけですね。しかしそれに続く言葉が重要だと思うんですが、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと。つまり、この答えの主は神でありキリストであろうと思いますけれども、パウロが弱いということを分かっておられるわけですね。痛みの中にあるということ、苦しみの中にあるということを分かっておられる。でもその時にこそ力が、キリストの力が発揮されるチャンスだから、弱いからこそキリストの力が発揮されるのだから、だからむしろ弱さの中にとどまりなさいと言われた、そういうふうに理解することができると思うんです。十分に発揮されるというのは完全になるという意味なんですね。つまりパウロが弱くなって、パウロが不十分であって不完全であって、パウロが足りなさを感じているときにこそキリストによって足りないところが補われていくという意味であります。それは今年の標語に絡めて言えばですね、私たちが元気を失ったときこそキリストの元気が力を発揮するんだと、そういうふうなことになると思うんですけれども、力は弱さの中で十分に発揮されるのだ。これはパウロにとってはものすごく大きな教えであったんですね。第三の天に昇り、言葉に言い尽くせないような素晴らしい啓示をいただいた、真理をいただいたパウロですけれども、でも弱さの中でこそキリストの力が発揮されるというこの啓示を知らなかった、そのことを知らなかったんです。天に昇ってもわからなかったことが、まさに地の底で分かったということなんですね。この辺にこの聖書の面白さがあると思います。神様と共に歩むことの面白さがあると思うんですけれども、でこの時からパウロは180度その考え方を変えたんですね。パウロであっても一人のクリスチャンであり一人の信仰者ですから、神様との交わりの中で変えられまた育てられていったわけですね。この私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだということを教えていただいた時から、パウロの生き方が180度変わりました。 それは自分の弱さの中にこそキリストの力が宿るんだと。それまでは彼はつまり自分自身を頼り、自分自身を誇ろうと思っていた。その間違いに気づかされたわけです。そしてむしろ自分が弱い、自分がダメであるということを誇るようになった。まあ、こんなことは普通やることではありません。自分の弱さは誇れないことですよね。誇れない、自分はこんなダメ人間なんですなんてことは一生懸命誇る人はないですね。会社の面接であなたの弱いところを誇ってみてください、あなたはどんなところがダメですかで、ね、短期なところとか、ね、金にルーズなところですとか、人を信じられないところですとかね、片付けが苦手なところですとか、そんなこと言わないですよね。常に我々はこう少しでもいいところを見せたいと思って、パウロもそう思ってたわけです。だから痛みは嫌だったんですね。痛いということは自分にとってはこれは、取り除きたいことだった。痛みのない状態でもっともっと働きたかった。でも痛いからこそ制限されて苦しんでいる。でもそこにキリストの力が現れてくる。あ、そうなのかということに気がついた。その時から彼は弱さを隠したり、ね、恥ずかしがったりせず、むしろと言ってますけれども、大いに喜んで誇ろう、大いに喜んで自慢しよう、180度変わったんです。ああ、僕はこんなに今痛いんだよ、こんなに苦しいんだよ、ダメなんだよ、できないんだよということを誇るようになった。それでもキリストの力によって私はこうして主の働きをさせてもらっているんだと、そういう、まあ、悟りを得たわけですね。弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。弱さを満足できません、普通はね。自分の弱さを満足する、満足できないから弱さなんですから。自分はこんなに弱くてダメな人間なんだと、ああよかった、こんなにダメで幸せだな、私のこの弱さが、なんと幸せなことだろう、満足して、侮辱されて満足して。パウロは非常に誇り高い人でありました。まあ、家柄も今ユダヤ人としては生粋のユダヤ人、最高学府を出て、まあ、エリート中のエリートでありました。そんな彼がイエス・キリストの福音を携えて行くところ行くところで侮辱される、ね、そんなキリストは復活した、何をバカなこと言ってるんだ、よみがったんだ、ここで出してみろと、お前みたいなやつがのこのこと世界中回って何やってんだ、時には石もて追われる、ね、もうそういう時にこそ、つまり侮辱されればされるほど彼は満足した。あんなことありえないですよね。窮乏、難しい言葉は使ってますけど、まあ貧乏と言った方がいいでしょうか、ね、貧しい、食うものもない、金もない、着るものもない、水もない、そういう状態の時に彼は満足したって。変な人ですね。金がなくなった、よかった、ね、ああ米びつが空になって幸せだな、変な人ですよ。 行き詰まりの状態、これなかなかいい訳ですね。もともとの意味は狭いところという意味なんですね。本当にこの袋小路というかね、追い詰められてどうしようもない、あれこれあれこれやってみるけれども、もう最後の最後、とどのつまり、どこにも行けない、あのフィリピの牢獄に投げ込まれた時のようなことでしょうかね。主の御霊があっち行くなといい、こっち行くなといい、導かれていったところで、なんと捕まってしまって鞭打たれて牢獄に投げ込まれる、まさに行き詰まりの状態ですよ。でもあの時にパウロは賛美をした。なぜかと、行き詰まった時こそ満足なんですね。もう自分で歩けなくなった、自分でどこにも行けなくなった、何も話せなくなった、ああこれこそがまさにイエス・キリストの働かれる時だと彼は確信をしていた。だから満足できた。行き詰まった時こそキリストの出番、亡くなった時こそキリストが満たしてくださる、弱り切った時こそキリストが強めてくださる、私が働けない時こそキリストが働いてくださる、この逆転の発想なんですね。これをパウロはその身に受けた棘によって悟ったんです。生涯この痛みはパウロを災難だかもしれません。でも彼は三度祈って、このことを知ってからは二度と祈らなかったです。だから三度で終わったんです。このことに気がつかなかったらもっと祈り続けたかもしれません。ずっと祈り続けたかもしれません。でも、キリストの言葉によって彼は悟って、もう祈る必要がなくなった。なぜか、痛みがあるときに痛みを感じれば感じるほど、彼はキリストの恵みを感じたからなんです。もうどうしようもなくなって、何をもういろいろ考えて、あれやってこれやってこれやって、でもダメ、ああでも今こそキリストの働かれる時だと、そう悟ったんですね。だからこう言いました。私は弱い時こそ強い、弱い時こそ強い、強い時こそ強いじゃないですよ、ね、強い時こそ強いです。普通は元気な時こそ強いでしょ、ね、冴えてる時こそ強いじゃないですか、ね、頑張れる時こそ強い、若い人はいい ね、あ元気で何でもできて、ね、そうじゃないんですね。年取った時こそ若い、ね、動けない時こそ実は幸せ、何もできない時こそ感謝だ。そういう発想がこのクリスチャンに与えられている本当の元気の源なんです。弱い時こそ、ね、自分の元気がなくなった時こそキリストによって強いんですよね。自分が弱くなったらキリストが強くなるんです。分かりやすいことですよ。非常に単純な教えなんです、ある意味ね。でもよく考えてみると、自分が元気だとか自分が強いとか自分ができてると思っている時にですね、いたとしても、それは間違いなんです。なぜかというと、全てのものは神から与えられているんです。私の知恵も健康も命さえも神から与えられているものなんです。自分で作り出したものはないし、自分で獲得したものなど何一つないんですね。でも私たちは思い上がってしまうんです。私が作った、私が獲得した、私が元気なんだと、それ大きな間違いです。それ過ちなんです。全ては神から与えられているものなんですね。ただそれが神から与えられているものだということを感じられなくなってしまう。だからパウロは棘が与えられた。そして、いやこれは全てキリストによって与えられているものなんだということを、まあ分かることができたということなんです。ある時からパウロの力が弱まって、キリストの力が強まったということじゃ実はないんです。全てはキリストの力がパウロに働いていたに過ぎないんです。それに気がつかなかった。 元気な時には健康のありがたみを気がつかないというじゃないですか。それと同じなんですね。愛せないと感じた時こそ神の愛の偉大さに気づき、愛されていることを知ります。愛せると思っていた時にはですね、私の愛で何とかしてやろうと思っている時には本当に神の愛の偉大さに気づかないんです。で、自分が愛されている、神の愛が与えられているからこそ愛することができるんだということに気がつかないんですね。あるいは自分の考えではどうしようもなくなった時こそキリストの知恵が必要だということに気がつくんです。考えて何とかなる時には知恵はいらないんですね。あるいは健康で亡くなった時にこそ神に生かされているということがわかるじゃないですか、ね、痛みがあり苦しみがあり病との戦いの中で、ああキリストが私を生かしてくださっている、神がこの命を与えてくださっているということを知るわけですよね。元気がなくなった時にキリストの元気が満ちてくる。この、まあ、逆説ですよね。これこそが私たちに与えられている本当の元気であります。まあ、先ほどの御言葉をちょっと訳し直すと、それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は元気がない時にこそキリストによって元気だからです。元気がない時は元気な時なんです。何をバカなこと言ってるのかという感じですが、ね、疲れ果てた時こそキリストが癒してくださり力を与えてくださる。元気がない時にこそ本当の元気、実は私たちの元気というのは自分で作り出したものでは何もないんです。キリストの元気なんです。キリストが私たちを元気にしてくださるんです。生かしてくださるんです。活力を与えてくださるんです。やる気を与えてくださるし、ガッツを与えてくださるし、ね、それができなくなった時に本当に分かることなんですね。この9月10月ぐらいにですね、元気を失った時というお話をしました。聖書の中に元気を失った人がたくさんいるということであまり紹介できませんでしたけどもね、家から追い出されたヤコブであったり、夫や息子たちに先立たれて、悲しみのに暮れながら故郷に帰ってきたナオミであったりですね、モーセであったり、ダビデであったり、失敗をしたりつまずいたり、あるいはエリアであったりネヘミヤであったりですね、聖書の中にはそういう本当に元気をなく失ってしまった人がたくさん出てきます。でもみんな同じようにそのまさにどん底でですね、神の恵みに出会うんですね。まあ、V 字回復っていう言葉がよく最近使われるんですけどね、こうどんどん業績が、会社の業績が悪くなってね、でもそのそういう時こそ、会社の体質を改善するとかですね、いろんなことをやって、そしてそれまで以上にこう発展していくなんてことを言うんですけど、クリスチャンのこの V 字回復はですね、イエス・キリストの恵みによって起こるんですね。だから皆さん元気をなくしてください。私の結論はそこなんです。もうダメだなと思っていただきたいと思います。なんて私ってダメな人なんでしょうとつくづく嫌になってほしいと思います。ああ年取って何もできんなと思っていただきたいんです。その時にこそキリストが輝いてきますから。 これはね、奇跡なんですよ、皆さん。私たちは地の塵に等しい罪人の頭なんです。そんなものがキリストの栄光を表す、キリストの力を表すことができるというのはまさに奇跡なんですね。これこそが恵みだと思います。そんな資格など誰も持っていないんです。でも神は私たちを愛するがゆえに、私たちを用いて神のご栄光を表そうとしておられます。でもそれは決して私たちが元気がいい時じゃないんです。何でもうまくいってる時じゃないんです。知恵に満ちてる時じゃないんです。もうどうしようもなくなった時に起こることなんです。嬉しいような悲しいような話ですね。まあでもそれは真理なんですね。それが聖書の教えていることなんです。なぜなら私は元気がない時にこそキリストによって元気だからです。この本当の元気を持ってこの一年を締めくくり、また来たる年を迎えたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、心から感謝をいたします。第三の天に昇っても知り得なかったこの偉大なる真理をパウロは痛みの中で悟りました。私たちは誰一人自分で自分を作った者はおらず、自分で自分を生かしている者はおりません。にもかかわらずすぐに思い上がって、またあなたを忘れてしまう、その恵みの偉大さを忘れてしまうものであることをお許しください。願わくば弱っている時だけではない、いや元気な時でもキリストの恵みをしっかりと覚えて、私のうちにキリストの力が働いてくださる、キリストが私のうちに生きて私を生かしてくださる、私を用いてくださるんだと、私を力づけてくださるんだと、そう確信をして上を向くことができるように。いやその時こそパウロは申しました。満足していますと。満足できない時にこそキリストによって満足し喜ぶことができるように、それこそがキリストによって生きるもの、クリスチャンの醍醐味でありますから、主よ、あなたに期待をいたします。私自身には期待しません。イエス様、あなたに期待をいたします。私のうちに輝き入れてくださるように、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。